説教 CD ナンバー249。本日のメッセージは品性の形成と題して、2013年7月27日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
暑いですね。暑い暑いというと、家内にいつも、これからもっと暑くなるんだよ。太陽が人を焼くことを許されると書いてるじゃないと言われるんです。オフィスでも暑いし、帰ってもプレハブで暑いし、猛暑が続きますが、健康が支えられていることを感謝いたしましょう。今日は品性の形成について学びます。プリントを持っていらっしゃると思いますが、みんなはプリントを読むことはしませんが、大事な霊感の御言葉を読みながら学んでいきたいと思います。アブラハム・リンカンは、評判は影であり、品性は木である。と言いましたが、意味深長な言葉だと思います。エレン・G・ホワイトは、実物教訓の307ページに、神の形にかたどって形成された品性は、この世から来たるべき世界に持って行ける唯一の宝であると言っています。財産でもない、名誉でもない、地位でもない、唯一の宝は品性である。ここに書いてありますが、人生の宝箱。品性はこの世で形成されるものなのです。そして永遠にわたって成長すると言われています。ガラテヤ5章の22と23、皆さん覚えてますね。御霊の実は何ですか？愛、御霊の実、品性です。愛、喜び、平安、平和、寛容。寛容というのは何でしょうね。これはいろんな訳を見てみると、英語でもそうですが、忍耐強いと訳されています。寛容、それから、慈愛、親切と訳しているところの親切。これ、品性の実ですね。乳は、この次、忠実、自制。ね。それからコリント第一の手紙の13章を見ると、愛、平和、寛容、ね。全部これらの希望、賛美、感謝、みんな、御霊の実ですね。そう。これは満足。どんな環境にあっても、たることを知る。だから、暑い暑いって、これは僕、文句じゃないです。事実だからね。ある坊さんがね、こんなに文句、暑い暑いって文句言うんだったらね、冷たくの、死んで、あの冷たい、あそこに、コンクリートの永遠に冷房のところがあるって言ったそうですが、文句になる、つぶやきになると、品性、悪しき品性になりますね。はい。不作法をしない。誇らない。自分の利益を求めない、苛立たない、妬むことをしない。高ぶらない。みんなこれ、品性ですね。不義を喜ばないで、何を喜ぶんですか？真理を 喜ぶ。不義は憎む。真理を喜ぶ。そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。品性。で、これは、花城さんのコンピューターにあるからいいなと思って写したんですが、御霊の実、実を結ばないと収穫されないんですね。品性を構成しているものは何だろうか。何から品性というものができているんだろうか。青年への使命83ページに、思考あるいは思いと感情で品性が成り立っている点です。思いと感情で品性が成り立っている。人が悔い改めたときに、どんなことが起こるでしょうか。悔い改めたときに、罪を告白したときに、罪は許され、そして、罪を犯さなかったものとして受け入れられる。義と認められる。すなわち義人です。罪を犯さなかったものとして受け入れられる。そればかりではない。心も変えてくださる。神の許しは、法的に許すという宣言だけでなくて、心も変えてくださると、祝福の山に書いていますね。悔い改めたとき、義認されたとき、許しを経験したとき、新しい思想、新しい感情、新しい動機が植え付けられる。悔い改めたとき、改心したとき、心が変えられるというのは、そういう意味です。そして、能力が目覚め、良心も目覚めて、そして新しい方向に向かって活動し始める。ですね。だけれども、心は変えられるけれども、品性は形成されないということを覚えていただきたい。悔い改めたとき、改心したとき、心は変えられる。品性は変えられないんです。品性は形作られ、培われ、そして成長していくものです。形成されていくんですね。プリントの8番。キリストは品性を完成することが優しいことであるとは保証しておられない2ページですね。高潔で円満な品性というものは、親から遺伝的に受け継ぐものではない。また、偶然に転がり込むのでもない。高潔な品性は、何と書いてるかというと、キリストの功績と、恵みによって、人々が努力することによって得られるものであると書いてあります。大草堂の下巻の141ページにも書いてますね。キリストの恵みと我々の努力によって形成されていく、形作られていくものなのです。だから一度イエス様を信じます。そして教会になった。品性が変えられていない人が少なくはありません。相変わらず世の人と同じように愚痴を言う。激しい言葉で日本刀を抜いて切り裂く。刀を抜かれたら自分も刀を抜く。 世の人と変わらない人が多くいる。品性はキリストの恵みと我々の努力によって形作られていくのです。聖霊によっての力強く働く力と、聖霊が私たちのうちに願いを起こさせけれども実現に至らせるのは神でありますが、フィリピン2章の11節には我々も努力しなければならないと書いてある。努力、神と我々の協力なしには神様は何事もなされないと書いてある。品性は自己との激しい戦いによって形成されていく、培われていく、建てられていく建物に例えられています。9番の下の方に、品性はどうやって形成されていくかというと、行動に移す、言葉だけで、真理に対する同意だけでは品性は形作られない。実行することによって、神の御心を聞く、御言葉を聞く、実行しなければ品性は出来上がっていかないというのであります。私たちはキリストの御言葉をに従うことによってキリストの上に立てられるのである。義人であるということは単に義を楽しむだけではなく義を行う者のことである。清潔は恍惚状態ではない。それは神に全てを捧げる結果である。天の父の意志を行うことである。イスラエル村が約束の地の国境に野営したとき、彼らはカナンについての知識を持ったり、カナンの歌を歌うだけでは十分ではなかった、彼らはカナンの歌を歌いましたけれども、神の御心から反して実行しなかったので廃墟に廃墟を重ねてきました。彼らは品性を築くことができなかったんです。12番、プリントの12番、信仰とは何ですか。信仰とはキリストの御言葉を行うことである点です。ただ真理に同意することだけではない、キリストの御言葉を行うことであると定義されています。品性が築かれるのは行為によってである。行う、だから主よ主よというものが、私はあなたを知らない、私はあなたの名によって予言をし悪霊を追い出し講演会もやりましたけれども、私はあなたを知らないと言われる。御言葉を行ってない、実行してない、品性が見られない。天国の門でノーと言われるんです。品性持ってきましたかと問われる。アダムは作られたとき品性を持って作られたのではなかった。品性、罪のないまっさらな心ではあったんですけれども、彼は品性を神との協力で作り上げて立てていかなければならなかったのです。種をまいて、そして水、日光に与え、水を注いで、そして発芽して、神の恵みと、そして雑草を取り除いたり努力することによって、彼の品性を気づかなければならなかったんです。そう、アダムは品性を想像されて出てきたのではなかった。イエス様も聖霊によって生まれた。 罪のない状態で、心は、ね、聖霊によって生まれた状態であった。しかし、キリストも、品性は形成していかなければならなかったんです。ヘブル書5章を見ると、彼は人間として、肉の生活の時には、激しい叫びと祈りと思って、ご自分を救う方に頼って、父の御心を行うことによって、品性を築いていったのであります。そう。だから、品性は思いと感情で構成されているということを覚えてみましょう。この、どうやって思いができるか、どうやって感情ができるか、これは我々の品性はね、この生まれながらの我々の先天的な我々の心の状態というのは、わがままな食欲、わがままな情欲、罪への傾向を持って生まれてくる。生まれながらにして我々罪人であるんです。いや、生まれながら罪人ではないという人もいますが、霊感の言葉ははっきり言ってます。生まれながら我々世俗的であるんです。ね、劇場を持って生まれる。ある人は親譲りの優しい、親切な、柔らかい、そういう品性を受け継いで持ってくる人もいます。どうやってその親からの、先祖からの、その、品性が譲り受けられるか、受けられるか、私は説明できません。DNA に組み込まれるのか。そういう人もいますが、私はそう思いません。教師の、あるいは牧師の交わりによって、その人の思想というのが、思いというのができてくる。そして、仲間同士、交わりによって、思いが出来上がると、その思いに準じて、感情ができてくる。で、感情を言葉や、表情や、あるいは行いに表してくる。ね。手は使わないだろうけども、鋭い劇場の言葉を持ってね、傷つけることがあります。これは生まれつき、こういう人もいますが、親がそうであったら怒りっぽく短気であるならば、子供もそういう傾向を持って生まれてくる。だから、子供のしつけは非常に大事ですね。衝動的、この習慣修正というものを持ってくるんですが、後天的に培っていく。こういうラジオやテレビや映画を見ながら、仲間と交際しながら、教師、親のしつけによって、思いと感情が出来上がってくる。本やどんな雑誌を読むかによって思想ができてくる。汚いもの、あるいは、悪い、テレビ番組なんか見ると、これがその人の思いとなる。で、それに準じて感情もそういうふうになっていくんですね。で、私たちに絶えず、両方の方から、働きかけがあります。キリスト、天使、聖霊は、絶えず我々に奉仕して、そして神の御言葉を読むことによって、正しい思想を植え付けようとします。正しい感情に柔らかい人を、に感化を、良い感化を与える。そういう感情。心の中でこれが出来上がってくると、言葉に、表情に、 そして行為に現れてくるんですね。で、この一方、悪魔と悪霊と悪天使が絶えず我々にこういうものを通して我々に働きかける。その時にどちらを選ぶかということ、これは意志力です。意志力。すべてが意志力にかかっているとエレン・G・ホワイトは言ってますね。どちらを選ぶか。そう。理性、良心、創造、そういうものはみんな心の能力であります。心の能力は、これは品性を構成してはいない。これは道具、道具。我々の正しい品性を形作る道具であるんですね。品性を構成するのは思いと感情。そして、生来の我々の傾向が我々の思いに影響を及ぼす。そして、思いがまた我々の傾向を作っていくんですね。あ、そう。だから、これ読んでみましょう。17番。17番、3ページの。まあ、16番から読みましょうか。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉は、これから流れ出るからである。油断することなく、あなたの心を守れ。ね、その心の中に、どんな種がまかれていくか。非常に、大事なことです。自分で選ばなければなりません。ロマ書8章を見ると、肉の思い、生まれつきの思いと、それから霊の思いというのがある。生まれ変わった人は、二つの思いが戦う。だからクリスチャン生活は激しい戦いですよ。激しい戦いが展開される。肉の思いに屈するか、あるいは聖霊のに屈するか。17番、ただあなたの必要なのは、本当の意志の力は何であるかを知ることであります。意志とは、人間の性質を支配している力、決断力、選択の力である。すべてはただ意志の正しい行動にかかっているというんですね。だからタバコの、いつかでタバコやめる講習会に我々よくやりました。どうやってもうタバコを吸う人はね、やめるとき、いろんな知的に教育されてやめたいという願望はあるんです。願望はあるけれども、意志を使わなければ、やめることができない。この意志力の使い方というのを指導するんです。I choose not to smoke. ね。タバコを吸うことをしないようにしましょう。タバコを吸わないことにしましょうと日本語でね。それを絶えず自分で言い聞かせる。絶えず意志を使うんです。失敗することもある。失敗したらまた I choose not to smoke.それを言い聞かせる。そうすると意志力は強くなっている。これはタバコだけではない。悪習慣。あらゆる悪習慣。激しい、劇場的な言葉。悪行。あるいは、恨み、妬み。そういうのは、目つきに現れるだけかもしれない。それでも、どういう悪習慣もそうやって征服していくのです。ヨハネによる福音書5章を見ると、ベテスダの池で38年間病を患っていた人がいましたね。 ベテスダの池の水が動き出すと、真っ先に飛び込んだものが、どんな病気でも治されるという伝説であった。あれは本当にそういう伝説があってみんな集まってたんです。しかしあれは、元々の聖書にはなかったと言ってね、こう括弧されてる。あったんです。そう。それを、伝説を信じて、そして、たくさんの人が集まっていました。イエス様が来られたとき、38年間、もう、がっかりして、意気消沈して、いる病人にイエス様出会った。そして、あなたは治りたいのか、安息に来てあったんです。治りたいのか。治りたい願望さえも、もう、なくなるほどであったんです。38年間。他の人が抱いて、そして近く、池の近くまで運んでくるんだけども、入ることができなかった。だから、意志力も、願望さえも、もう消えかかっているとき、あなたは治りたいのかとおっしゃる。そしたら、そのお言葉を発したお方の御顔を仰ぐと、もしかすると、という願望が起こってきた。そしたら、何と言ったんですか？イエス様はその、意志力を見て、治りたいという願望を見て、床を取って、歩み始めたと。ああ、かわいそうに、むしろ畳んで、助けましょうねって言わなかった。床を取りなさい。歩きなさいと命じた。そしたら、意志力でその御言葉を掴んだんだ。で、むしろを畳んだ。で、歩いた。奇跡が起こった。飛び上がって喜んだ。信仰とは、御言葉を行うことであるということですね。19番見てみましょう。プリントの19番。品性の力は、二つの要素。すなわち、意志の力と、自制の力の強さとの二つから成り立っている。意志の力と自制力の強さ。この二つから品性の力が成り立っているというんです。自制力というのはブレーキですね。ブレーキが効かなくなった車は危ない。このクリスチャンの高潔な、最も高潔な品性の印はね、自制心であると言われているんですね。だから、どこからスタートするかというと、デビッド・カン先生は、この品性を構成する最も小さい微粒子という説教をしました。一番小さい、この重い、これから品性が成り立っているって言うんですね。だから、どんなことを思うか。悪しきこと、汚いこと、汚れたことを、この世の浅はかな、つまらないことが楽しいと思う心は、それなりの身しか鳴らすことができないんですね。だけど、高潔な品性を形成しようと思うならば、思いから始まるんです。コリント第二の手紙、10章の5節。神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いをキリストイエスに虜にしてもらう。キリストの虜になる。そうすると、 これを言ったパウロのように非常に高潔な品性の持ち主となることができるというのです。誘惑が来たとき、我々がしなければならないことがあります。この三つの方法を通して我々に誘惑がやってきます。悪いパンダネを巻こうとするね、三つの方法があります。一つは五感を通して見る、聞く、何？舌、触感、それから何て言うんだこれは、触る。これは、ね、食欲と関係します。これ何かって言ったっけ？え？味覚だ、味覚。それから、これが触感、それから嗅感。この五感を通して、我々に誘惑を持ちかけてくる。激しい誘惑が来たとき、私たちはどうするんでしょう。ね。あるときには肉の思い。肉の思いは神を愛する心はありません。肉の思いは神に適する思い。我々の心はアダムの罪の結果そうなってしまった。神の律法を決して守ることができない。イエス様はその内なる悪しき肉の思いからの誘惑はありませんでした。聖霊によって生まれたから、神性と人生結合してたから。私たちは内部からの誘惑もありますね。そうじゃないですか。外部からの誘惑ばかりでなくて内部からの誘惑もある。そして悪魔が直接に誘惑を持ちかけることもあります。イエス様はそうでしたね。誘惑が来たとき、どうするでしょうか。この、これは、エペソ6章の13節。それだから、悪しき日にあたって、よく抵抗し、完全に勝ち抜きなさいとか言って。抵抗する。イエス様が助けてくださるから、何の抵抗もしなくていい。イエス様を信じてるから、と言ったらまんまと悪魔の手に陥っていることがあります。ヨセフはエジプトに売られたとき、ポテパルの家で、ポテパル主人がいなくなったとき、その妻がハンサムなヨセフに激しい誘惑を持ちかけてきました。一緒に寝ようと。そしたら私は神の前に決して罪を犯すことはできないと言って逃げようとしたら引っ張られて衣は引き裂かれたんですね。決してその歪めなかった。抵抗したの。抵抗して勝ち抜きなさいと言われてます。ヘブルに12章の4節、あなた方は罪と取り組んで戦うとき、まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。イエス様は、罪がなかったけれども、肉の思いなかったけれども、人間として、激しい抵抗をしながら戦って、一瞬も委ねなかった。我々は、もう、特に6000年最後の時にはもう見るもの必然と我々の心に悪しきパンダネが、悪い思想が巻かれる、そういう時代に住んでいます。曲がった時代、悪しき時代。聞くもの、日本のなんていうか、有名なシンガー、アーティストたちがやってくると、何千人、何万人という青年たちが集まってね、 人を高潔にしない、堕落させるロックミュージックに浸っています。食べるもの、触るもの、匂いも、ね、ダビデは抵抗することができなくて、そして肉の欲、情欲が、に負けてしまったことが、落ちてしまったことがありました。ね、王様になって、戦いに勝利を重ねて、うっかりした。昼寝してから起きたとき、下の方に、屋上から見たら、美しい女が水浴びをしてた。使いをやって、あの者を連れてきなさい。そして、バテシバと寝た。あんなことが書いてある。預言者ナタンにその罪を指摘されたときにどうしました？彼は、聖霊によって誘惑に抵抗しようとはしない。御言葉によって抵抗しようとしなかった。そしてイエス様助けてくださいという祈りも緊急に助けを求めることもしないで、そしてとうとう罪を犯してしまったんですね。で、このような誘惑が我々に来たときに、五感を通して誘惑が来ます。我々は、主の祈りにありますね。あえて誘惑があるところに、自分は大丈夫だと言って、行くのは危ないですよ。バプテスマのヨハネでさえ。彼は、自分の弱さをよく知っていて、そして、誘惑の場所に、あえて行かなかった。試みに合わせず、悪より救い出したまえと、日ごとに、祈らなければなりません。しかし、もし、激しい誘惑が来たとき、この三つの方法で、助けることができる。聖霊によってブロックアウトすることができる。御言葉によってブロックアウトすることができる。あそこに違う方で、特別賛美歌しましたね、今日ね。詩編119の何節でした？え？詩編119の、え？ 11。私は罪を犯すことのないために、御言葉を心に蓄えました。御言葉でブロックアウトすることができます。そして、緊急に、イエス様助けてくださいと、お祈りすることができる。都でね、古い信者でしたが、女の人。中年の人でしたけれどもね、畑にいるとき、男の人がやってきた。そして、誘惑が襲ってきたんです。そのときすぐ畑のど真ん中で、ひざまずいてお祈りした。そしたら、何のこともなかった。助かったんですね。クリスチャン生活は安易なものではありません。厳しい戦いであります。しかし、聖霊の助けによって、信じる者のうちに力強く働く聖霊の力によって勝利することができると、パウロはエペソ人の手紙に言ってますね。そして、御言葉で勝利することができる。だから、御言葉を覚えるということは非常に大事ですね。そう。そして、その時、我々に、信仰によって勝利を勝ち取ることができます。服従が、徹底的に服従することが可能になる。できる。できないというのは、その人が、できないと思うからであると、エレン・ジー・ホワイトは言ってますね。しかし、もし、罪を犯して落ちた場合に、どうしますか？悔い改める以外ない。ダビデのように。ダビデは、真心から、預言者ナタンに指摘された時に、悔い改めました。彼の真心の告白が、詩編51編に書いてます。 そしたら、本当に悔い改めたならば、主は豊かに許される。豊かに許される。イザヤ55章。どんな罪であっても、義と認めてくださる。神の許しは、また力でもあるんですね。このクリスチャン生活、品性、形成することは非常に厳しい戦いであるということ、農業に例えてます。エンジファイトは。ね。種をまいて、そしてよくよく肥やしを入れて、そして水をかけて、この農法は大変ですよね。実がなるまで。実がなるまで。熟して収穫するまで。大変な苦労です。そう。また、建物にも、例えられています。品性、形成。天国に持ってくるのは唯一の宝。何でした?品性だけである。だけ。だから、どれほど品性を形成することが重要かということがわかりますね。建築するとき、地ならしして、ね。そして材料を集めて、削って、カンナで削って、そして、釘で打って、ノコギリで切って、で、立てていって、もう、家を完成するのに、大変な苦労をします。建物に例えられているんです。そう。今度は6ページ見てみましょう。皆さんのね、はい。書いてあったかな?はい。ごめんなさい、5ページ。5ページの30番。プリントの30番。箴言15の1、2を引用して解説してます。劇場に駆られた言葉は、誰も集めようとはしない悪い作物を生じる種をまくのである。種をまく。まかれた種は必ず生えてくるし、自分の品性となるし、そして他人にも影響する。我々の品性は自分の言葉の影響を受けるが、我々の言葉は他人の品性にさらに強い影響を及ぼす。共同生活しているときに、教会生活。この共同生活というのは非常に大事ですよ。ああ、もう、人がいるところに行きたくない。自分一人であそこに過ごし礼拝する。社交性を発達させるのは非常に大事です。そうやって、揉まれて、削られて、丸くされていくんです。よく家内がね、ガラスの破片を集めたのをコップに持ってきて、見せますね。ね、海岸で拾い集めたガラスの破片。あれはもうトゲトゲしいところ全部削られて、ね、丸くなって。そう。お互いに集まり、交わることによって、トゲトゲしい人と交わることによって、我々が丸くされていく。途中から読みます。家族の輪の中で、むしろで不親切な言葉を話すことにより、何という不幸が生じてきたことだろうか。粗暴な言葉は心に苦痛を与え、何年もの間その痛みが消えることがないかもしれない。うん、自分の心にも、他人の心にも。しかし幸いなことにね、神様は完全にその傷を癒す計画を持っていらっしゃる。主よ、あの人を傷つけたこの自分の言葉、 許してください。と言って、祈るときに、豊かに許される。許されるが、傷はついてるんです。それを覚えてみましょう。そして、抵抗ができる。一度、悪いことを行った場合、さらに、また次も同じ悪いことをやる抵抗ができていくんです。それが習慣となる。行いが繰り返されて、習慣を作り、習慣が品性を作る。品性が運命を刈り取るということになっています。死聖女で、許されてもなお傷ついているこの傷、最後の贖いで全部傷が癒される時を神様は定めておいでになる。6ページの33番、エペソ4章の32節の解説です。親切な言葉は決して無駄にならない。我々の生活の中にできるだけ多く快活さを持ち込むこと、また周囲の人々にあらゆる親切をできる限り行うことを我々の目標とすべきである。親切な言葉は決して無駄にならない。イエスはそれらをあたかもご自分に語られたかのように記録なさる。親切、愛、優しさという種をまきなさい。そうすればそれらは花が咲いて実を結ぶことであろう。37番。プリントの37番。神がご自分の子らに望まれる理想は、人間の最高の思いが達することができるよりも、もっと高いものである。神様は、罪を犯す前のアダムのあの、完璧な心の状態に回復しようとしておられます。そして、イエス様に満ち満ち溢れていた聖霊の実がなることを望んでおられます。私たちがそうなりたいという願望を持ち続けるならば、そして御心を、御言葉を実行するならば、主は必ずその願いを果たしてくださる。それは主の技です。こんにちは。最後の教会は、イエス様の御形を完全に反映する。反映しなければならない最後の教会に我々、そのメンバーとなっている。しなければならない完全な品性。後の雨によって道徳的な神の御形が、品性が完成されるという時代に住んでいる。そしたら、こと終われるとイエス様宣言なさる。そしてそれは何のためかというと、我々は完全にならなければならないと、あえて言うのは、イエス様のためです。神様のご品性、神の律法の擁護のために、我々はこの時代に生まれさせていただいた。弥生さんが言いましたね。そのために神が我々を必要とされたから存在させられているというのです。神様がご自分の品性の擁護のため、全宇宙にそれを神様は我々、 傷ついた、壊れた、そして弱くなった、あらゆる能力が弱くなった、肉体的にも知的にも道徳的な能力も弱くなった。そういう、もう遺伝の力で我々は昔とは違う。そういう時代に我々を必要として神様、ご自分の宇宙的な宿題を成し遂げるために我々を存在させてくださった。本庁のお祈りを皆さんと一緒に読んでみましょう。ダビデの詩編19の6ページの一番最後ですね。はい。我が岩なる、我が岩、我が贖い主なる主よ、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますように。はい。契約の虹の何番でしたかね。契約の虹の340番歌いましょう。我々の祈りとして歌いましょう。 天皇お父様、これが私たちの願いです。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村 アザ今止まり1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。